暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は災害防災についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオに来ていただいたのはこの方です。まずは自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所防災安全課の杉中と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は二戸市の災害と防災、そして災害への備えについて様々なお話聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、振り返りのところからお聞きしてもよろしいでしょうか。
そうですね、まず災害がどんなものかと言いますと、一つ目として大雨などによる洪水や土砂崩れ、そして地震、まだちょっと時期は早いですけれども大雪、そして暴風などで被害が起きること、これを災害と呼んでいます。幸いにも二戸市は災害の少ない地域とは言えるかもしれませんけれども、どうしても二戸市の地形上、馬淵川や安比川などの河川周辺の平らな土地に市街地が形成されているので、川に近い場所や低い場所、こういったところでは浸水や冠水の恐れがあります。また山間部では山あいの平坦部に集落が作られているため、山の斜面や崖が住宅に近いことも多いですので、土砂災害に巻き込まれるというの可能性もあります。特に二戸市では土砂災害の危険箇所が多くてですね、県による土砂災害警戒区域の指定箇所、これが388箇所今現在指定されています。
はい、やっぱり河川の氾濫だったりっていうところはちょっとね、可能性ありますからね。
そうなんですよね、
土砂災害警戒区域の指定388箇所もあるんですね。
そうですね、これが令和4年の12月の末の時点なんですけれども、またその他にもですね、新しく県の方で怪しい箇所というのもピックアップされてますので、もっと増える可能性が今出てきています。
そうですよね、そしたら本当に今自分が住んでいる場所、今は大丈夫でもこれからちょっと危ないかもっていうこともあり得るかもしれないっていうことですもんね。
そうですね、なのでやはり実際に崖や山が近いところの方は気をつけていただきたいと思います。
はい、そうですね。そして、最近の災害状況についてはいかがでしょうか。
そうですね、ここ数年、二戸市では全体に被害が出るような大きな災害というのは幸い発生しておりませんけれども、最近は全国でも限られた地域で急に強い雨が降るということも多くあるために油断することはできません。今年だけでも先日までの梅雨前線に伴う大雨ありましたけれども、これにより全国各地で大きな災害が発生しておりますし、7月の半ばには秋田県でも水害や土砂災害によって数万世帯に及ぶ住宅被害が出ています。
そうですね、
近いところでは去年の8月ですけれども、お隣の一戸町で大雨で馬淵川が氾濫しまして、30軒以上の家屋が浸水被害というけれどもありました。このように二戸市のすぐ近くでも実際に大きな被害、こういったものも出ています。かつて二戸市の中においてもですね、土砂災害による犠牲者が出てしまったこともありました。平成11年の10月ですけれども、大雨による土砂崩れで金田一地区でお二人の方が亡くなった事件もあります。そして平成23年の9月ですけれども、この時は台風15号による大雨、これによる土砂崩れで浄法寺地区で1名の方がやはり犠牲になったことがあります。
そうなんですね。
ですので災害、 防災というのは決して他人事ではないというふうに考えていただきたいです。
そうですね、この何年かのところでもこういった被害が発生しているということで、やっぱり日頃からいろいろ対策していったりということが大切ですよね。
そうですね、ぜひお願いしたいと思っています。
はい、防災の基本っていうところで言うと、やっぱり情報を得る、知ることからっていう、それが大事だと思うんですけれども、はい、それでは改めて防災の基本についても教えてください。はい、
そうですね、防災の基本はやはり情報を知ること、これがスタートになると思います。近年は日本各地で大きな水害や土砂災害発生していますけれども、この原因となる大雨や台風などは地震とは違いまして、気象情報を注意することである程度予測して備えておくことができます。また水害や土砂災害、こういったものから身を守るためには、まず地域の災害の危険を知っておくことが大切になります。日常から自分たちで情報を入手するという習慣を持っていただきまして、危険を感じた場合や災害が予想される場合には早めに避難することを心がけましょう。
はい、そうですね、やっぱり身近な場所でどこか危ないところはないかなっていうところをしっかりと把握しておくことが大切なんですね。
そうですね、やはり事前にいろいろと知っておくことが大切だと思います。
はい、そういった場合には二戸市だと防災マップありますよね。
そうですね、防災マップということで今年の3月に新しく作りまして、各世帯にお配りしています。黄色い表紙のこの新しい防災マップですけれども、皆さんご覧になっていただいてますかね。ぜひ見ていただきたいんですけれども、もしお手元にないという方ありましたらば、お手数ですけれども市役所の防災安全課にご連絡いただければ新しいものをお渡しすることもできますので、ぜひ活用していただきたいと思います。
そうですね、ぜひこれはしっかりとチェックしてもらいたいですもんね。
そうですね、
この新しい防災マップにはどのようなことが掲載されているのでしょうか。
はい、防災マップにはですね、土砂災害や真淵川、安比川の洪水などの危険が予測される場所、こういった場所について岩手県が指定公表している令和4年12月時点の最新の情報を掲載しています。例えば土砂災害の危険が想定される区域にはですね、区域を線で囲んでその中を赤や黄色で塗って表示しています。その他、川の洪水による浸水が想定される区域については黄色から赤で浸水する深さ、こういったものを表示して色分けしています。ですので、まず自分が住んでいる地域、そして働いている場所などにはどんな災害の可能性があるのか、これを知っていただくことがスタートになると考えています。各地の災害を見ると、その多くはこういった土砂災害の危険区域や浸水想定区域で発生しているのが多いですので、ぜひチェックしていただきたいと思います。ただだからといってこの印がない区域、危険区域以外は絶対に安全だというわけではないですので、危険な区域はより災害が起きる可能性が高い場所であるというふうに考えていただければと思います。
そうですね、油断することなく過ごしたいですね。
そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、そしてその他で言うと、避難する場合のルートなど、そういったところも確認必要ですよね。
そうですね、実際に自分がどういったルートを通って避難するか、途中に危険な場所はないかというのは事前に考えていただきたいと思います。そして考えた場所をですね、実際に歩いてみて危険がありそうな場所、こういったものを事前に確認してみていただきたいと思います。また合わせて災害が起きるのはですね、家族がみんな一緒にいるときとは限りません。もしかするとバラバラに離れているときかもしれませんので、そういった際に家族みんなでどこで落ち合おう、またはどこでどうやって連絡を取り合おうということを事前に家族で考えていただきたいと思います。また避難についてなんですけれども、避難というものはこの言葉の通り難を避けるということが避難行動になります。ですので避難所に行くことだけが避難ではないということを考えていただきたいです。
なるほど、
はい、なので自分の家の周囲に危険が少ない場合、安全な場所にあるなという場合には逆に移動しないで家の中で安全を確保することも一つの方法になります。また やはりどうしても感染症等も流行った経緯もありますので、密集を避けるためですね、そうした場合には例えば安全な地域にある親戚やお友達のお家に避難するということも考えて、事前に話し合いをしておくなどお願いしたいです。
そうですね、こういった、まあ、避難に関することも、まあ、家族はじめ近くの人たちと一緒に確認しておきたいですね。
そうですね、実際に災害が起きてからじゃなくて、何も起きていないうちに前もって相談をしておいてください、うん、ということをお願いしています。
は
い、
そうですね、しっかりと考えていきたいなと思いました。はい、この他にはどういったことがこの防災マップでは紹介されているのでしょうか。
そうですね、この防災マップ、危険な場所以外にも災害時に避難する場所や災害の種類、そして避難行動はどういったところがポイントなのかといった説明も載っています。それ以外にも災害時に必要な備蓄品や非常時の持ち出し品の一例なども紹介しています。日常での安全対策など気をつけておきたい様々な情報も合わせて掲載しておりますので、日頃からの災害への備えの参考としてぜひ一度ですね、じっくりとご覧になっていただければと思います。もしもなくしてしまった場合には二戸市のホームページから確認することもできますので、ぜひこちらもご利用ください。
ホームページからも確認ができるんですね。はい、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
はい、お願いします。
そしてまあ、パソコンやスマートフォンなどでも気軽に情報を入手することができると伺ったのですが、はい、その中でも何か便利なものありましたら教えていただければと思います。
そうですね、まず一つ目として、自分の地域の危険な場所を簡単に確認できるものとして重ねるハザードマップというものがあります。これは国土交通省国土地理院の地図上に自分が知りたい災害の危険度情報を表示することができるサービスになっていまして、全国のどこでも洪水の浸水が想定される区域や土砂災害の恐れがある危険な区域について自分が知りたい情報を選択して、そして指定した場所の自然災害のリスクを一つの地図上に重ねて見ることができるサービスになっています。これは結構便利ですので、うんうん、スマートフォンをお持ちの方とかはぜひ一度使ってみていただければと思います。
そうですね、まず一つ目が重ねるハザードマップですね。はい、他には何かありますか。
そうですね、今までは危険な区域をご紹介するものが多かったですけれども、うんうん、実際に天気気象情報ですね、こういったものを入手するためのものもございまして、キキクルというものが今サービスとして始まっています。警報の危険度分布というものなんですけれども、うんうん、これは気象庁で発表しているものでして、雨が降ったり警報注意報が発表された時など実際にどの場所で災害の危険度が高まっているかというのを見ることができるサービスになっています。これを見ますと土砂災害、浸水害、洪水害、この3種類についてそれぞれの危険度が全国のどの地域で高まっているのかというのを地図上で色分けされているのを見ることができるものになっています。またこのキキクルですけれども、あなたの町の防災情報というところで自分が住んでいる地域を設定できるようになっています。一度岩手県の二戸市というような形の市町村単位で設定していただくと、その地域の天候に関する情報をリアルタイムで一覧できる便利なものになっています。これを見ると雨や雪の降る量についても数時間先までの予測を見ることもできるものになってますので、ぜひこちらも活用していただければと思います。
すごい、これはとても便利ですね。
そうですね、
うんうん、ぜひ活用して私もちょっと調べてみたいなと思いました。はい、2つ目がキキクルですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで番組前半部分では、二戸市の、まあ災害状況についてだったりとか、防災マップなどの、紹介していただきました。後半も様々お話伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
健康のために食生活を見直したいと思っていて、いろいろ調べていたら二戸市職員出前講座というものがあると知ったのでここに来ました。出前講座について詳しく教えてください。
二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。
なるほど。利用の際の注意事項などはありますか？
利用できるのは二戸市内に在住、勤務、通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担いただきます。また業務の都合で開催日時の希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。講座メニューやその他の情報は市役所ホームページや公民連携推進課までお問い合わせください。
わかりました。講座を利用してみたいと思います。ありがとうございました。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は災害防災についてというテーマで、二戸市役所防災安全課の杉中さんに様々なお話をしていただいております。それでは杉中さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組放送されているのが8月ということなんですけれども、やはりすごく、ね、今年は暑いなと感じますよね。まあ、そうなると熱中症だったりそういった対策もより必要になってくるかなと思いますので、はい、熱中症の予防対策について後半まずは教えていただければと思います。
はい、そうですね、今年も平年より少し早い梅雨明けとなったせいか、7月の後半からは真夏日が続く暑さがずっと続いている感じがします。ですのでやはり二戸の管内でも熱中症により搬送された方が結構いらっしゃっているような状況です。
そうですね。
ですのでまだ8月中、どうしても気温が高くなる時期ですので、引き続き熱中症のリスクは高くなることが考えられます。そんな中でも災害も合わせて発生するかもしれませんので、災害時停電や断水などによって気温や湿度のコントロールや水分補給、これが難しくなることも考えられます。また避難した場合は慣れない環境でのストレスから体調を崩しやすくなるなど、熱中症の危険性はさらに高まることも考えられますので、災害時の熱中症対策というところを特に知っていただいて、いざという時に備えていただきたいと思います。
そうですね。いやもう本当に気をつけて水分塩分補給していても、ちょっと暑すぎて今危ないなっていう時とかありますからね。はい、まあ、災害時などはよりそういった対策も、まあ、ちょっと難しくなってくる場合もあるかなと思うんですけれども、ね、まあ、例えば停電してしまった時だったりとか、この時期エアコン扇風機が使えないってなるとやっぱり、ね、大変だと思うので、
そうですね、
そういった場合はどんな対策を取ればいいのでしょうか。
はい、停電しますと今おっしゃったように電気製品使えなくなってしまいますので、まず室内、これはカーテンやすだれなどで直射日光を遮る、そして風通しを良くするということが一つ対策として考えられます。あとは屋外で作業する場合には日傘や帽子、そして通気性の良い長袖などを使いまして、日差しを避けながら体温上昇を抑えるように対策をしていただきたいと思います。で、衣服は通気性や速乾性に優れたもの、こういったものが今ありますので、汗と熱を逃がしやすい服装にしていただきたいと思います。で、その際身につける下着もですね、吸水性や速乾性に優れた素材のものがおすすめです。あとは濡れたタオル、こういったものを使ってですね、内輪で仰ぐことによって体を冷やすことができます。その他今ですとネッククーラーということで首に巻く冷たいものもありますし、まあ、それがない場合でも お家にある保冷剤等で首筋を吹き出す、そして水と潜水うちわみたいなものを使ってですね、涼を取るというのも一つ考えていただきたいです。携帯扇風機なども組み合わせるとより水の気化熱と利用して体を冷やすこともできますので、そういったものもぜひ活用してください。
そうですね、今本当に便利な冷感アイテム増えてますからね。
そうですね、私が紹介した以外にも多分もっと便利なものも今あると思いますので、ぜひそういったものを有効に使っていただきたいと思います。その他にもですね、停電時そして断水が起きる可能性もありますので、うん、飲み水の確保、飲み水の備蓄というのも考えていただきたいと思います。やはりこまめな水分補給は大切ですので、熱中症の予防対策としては水や麦茶などカフェインが入っていない飲料が特におすすめです。まあ、入っているものが絶対ダメだというわけではないですけれども、アルコール類やカフェインが多く含まれているものは利尿作用があるので、できれば避けた方がいいというふうなものもございます。ただしコーヒーなど絶対ダメというわけではありませんので、脱水時など水分が必要な時、喉が渇いた時には我慢して飲まないというよりは水分補給として飲む方が予防の鑑定では望ましいと言われてますので、
はいはい、
飲んじゃダメですというわけではないです、あればカフェインが入ってない方がよりいいですよということでお考えいただきたいと思います。またその他にも脱水になった時には塩分、これも必要ですので、糖分と塩分も補給できるスポーツドリンク、これはやはりおすすめです。その他にも塩分を含む飴やタブレット、また昔ながらの梅干しと水を組み合わせるというのも、十分対策になりますので、自分の好みに合ったものなどを準備しておくようにしてください。また電力の需給が逼迫した場合、なかなかこの辺では今までなかったですけれども、その予防や断水時に備えてバケツや浴槽に水を溜めておくというのも一つ考えておいていただきたいと思います。また高齢な方、そして小さなお子さんがいる場合はですね、ちょっとうちではなかなか冷房を使うのが厳しいという方もあるかと思いますけれども、そういった際にはですね、例えば二戸市の図書館とかも結構涼しいですので、冷房設備が動いている公共の施設などを利用するということもちょっと考えていただければと思います。
そうですね、無理に暑いところにいて、まあ、そこで熱中症になってしまったりっていう方が大変ですから ね、 できるだけ、涼しい場所に、避難することも考えていきたいですね。
お願いします。
また、災害時なんですけれども、車で避難する場合も、まあ、特にこの夏時期だと走りやすかったりっていうのもあって、車利用される方も多いと思うんですが、そういった時の注意点などはありますか？
そうですね、災害の際の避難は基本徒歩はお願いしてるんですけれども、どうしてもやむを得ず自分の車などで避難する方もあるでしょうし、場合によってはその中で寝泊まりすることも十分考えられます。そういった場合にはぜひ次のような点に注意して過ごしていただきたいと思いますけれども、車の中はどうしても高温になりやすいので、止める場所はですね、日陰そして風通しがいい場所というのをちょっと考えていただきたいと思います。あとは車用の断熱シートなどもありますし、防虫ネット、車用の網戸なども今ありますので、そういったものをうまく利用して車内の風通しを良くして過ごしていただきたいと思います。特に車から離れる際、よく事故等でもありますけれども、絶対に子どもさんとかを車の中に一人で残すということは絶対にしないように、これはお願いしたいです。また夜なんですけれども、暑いからといって眠るときにエンジンをつけたまま、やりたい気持ちはよくわかるんですけれども、避難した場合にはこれはちょっと避けていただきたいと思います。どうしても周囲の騒音トラブルといったものがあったりしますし、場合によっては一酸化炭素中毒の原因となる可能性もありますので、控えていただければと思います。
そうですね、車はとっても移動するには便利ですけど、こういった危険も伴うっていうところをしっかりと頭に入れておきたいですね。
はい、そうですね。
そして、これからまだまだ暑い日が続きます。熱中症の応急処置についても教えていただければと思います。
はい、もしあなたの周りの人が熱中症のような症状になってしまいましたらば、落ち着いて状況を確かめて対処していただければと思います。熱中症が疑われる症状の中にはめまいや失神、それ以外にも筋肉痛や筋肉の硬直、大量の発汗、その他に頭痛や吐き気、倦怠感、ひどい場合になりますと意識の障害や痙攣といったものが起きる方もあります。 手足の運動障害になったり体温が異常に高くなるということもありますので、まず呼びかけに応えられるかどうかを確認していただきたいと思います。
はい、
もし倒れた方が呼びかけに応えられて何とか動くことができる場合には、涼しい場所に移動してあげてですね、応急処置をしてあげてください。もし応えられるような状況にない場合には、もうすぐに救急車を呼んで到着するまでの間に応急処置をしていただければと思います。この応急処置なんですけれども、まず一番最初は症状が出ている方を涼しい場所に移動するということが大切になります。移動してあげて、またあとは服を緩めてですね、体を冷やすということをしてあげてください。体温を効果的に下げる方法の例としましては、まず上着を脱がせて服を緩めて風通しを良くすることがあります。次に肌に濡らしたタオルやハンカチを当てて、うちわなどあればそういったものを使って仰いであげてですね、風を当ててください。それ以外にも、ちょっと服を脱がすのが難しい場合には服の上からでも構いませんので、少しずつ冷たい水をかけてあげるというのも方法になります。氷のとか冷えたペットボトルとかいったものが手元にあれば、そういったものを首、脇の下、あと足の付け根といった太い血管が表面に近いところですね、こういった場所に当てて集中的に冷やしてあげるというものがあります。またもし自分で水分を取ることができる場合にはですね、塩分の入ったスポーツドリンク、あとは熱中症用に今経口補水液ということで、いろんな塩分等が高めの設定になっている飲み物もありますので、こういったもので水分補給をしていただいて安静にして休息を取る、これが大切になります。
はい、
ただやっぱり呼びかけに反応がない方の場合は、無理に水を飲ませてしまうというのは逆に窒息とかの可能性もありますので、無理やり飲ませるということだけはしないでください。やっぱり熱中症というのは命に関わる可能性もある危険な症状ですので、ただ適切に予防して対処すれば防ぐこともできます。災害時などは特にリスクも高くなりますので、こちらの場合にはお互いに声を掛け合いながら十分に注意して予防していただければと思います。
はい、できる対策、はい、応急処置していただければと思います。はい、災害防災についてさまざまな、対策などを教えていただきました。ラジオをお聞きの皆さんも日頃からの備えしっかり行っていただければと思います。今日は、二戸市役所防災安全課杉中さんにお話ししていただきました。杉中さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひ対策をよろしくお願いします。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。